イリノイ大学の、ミスミさん、日本語を教えて30年、アメリカ滞在30年のミスミさんのお話でした。リュータさんいかがですか。すごい、私は先週のエリカさんのお話がコミュニティカレッジで日本語を教えていると言って、この辺りの地域のコミュニティカレッジでも日本語クラスは大体ありますという話を聞いて驚いたんですが、その背景のにそれよりもっと前に1980年代90年代に日本語ブームがあったっていうお話、それを知らなかったのですごく驚いたんですが、リョータさんはアメリカに滞在されている時にそういう日本語ブームがあったなっていうのを感じられたり、滞在されている間に日本語とか日本への関心が若い人たち変わってたなとか、そういった何かこう感じられたこととかありますか。
知ってるのはリアルタイムではなくて、特に80年代90年代のは歴史としてとか、まあ、そういうものとして知ってるだけなんですけど、でもそうですね、多分バブル、日本がバブル経済で好景気だった頃にアメリカにどんどん会社が進出していって、でそれ、まあ、もちろんそういうところで働くチャンスがあるからみたいなのも多分関係はあるんですけど、それだけじゃなくて多分そういう会社がまだお金があったので日本文化も知ってほしいみたいな感じで日本文化プログラムみたいなとか、ジャパンハウスみたいな、まあ、イリノイ大学にもありますけど、のにもどんどんお金を出してた時代だと思うんですね。会社として出てくだけじゃなくて、まあ、最初に企業が行っちゃって、その文化的なことは何も知られずにこう入って衝突があったりとか多分あったと思うので、そういう面もあるんじゃないかなと。
なるほど。その経済が、日米が経済関係がより密着になって日本企業が入ってきて、でもだからといってどうして日本語ブームが起きるのかなっていうのはちょっと不思議だなと思ってたんですが、その日本企業もその日本語プログラムとか日本を知ってもらうためのいろんな試みを行ってきて、その中で日本からいろいろポップカルチャーも入ってきて、ちょうどゲームとかも、そこで日本語ブームがより広がっていったんですね。
そうなんじゃないかなという、まあ、何の世界で言うのかよく分かんないですけど、ソフトパワー外交みたいなものがあって、ソフトパワーって、まあ、柔らかい力で、その文化とかコンテンツとかで、もともとはその軍事力に変わる、軍事力がハードなものなので、文化とかはソフトなもので、で、まあ、なんていうか、その自分の国の製品とか自分の国の会社とかを受け入れてもらう下地を作るみたいな外交戦略だとは思うんですけど、
そうですよね、
もともとは。で、そういう風にして広がった面っていうのはあると思います。
それにそうせざるを得ないような衝突とか最初はあったんでしょうね、いろいろで、三住さんがその最初に日本語を高校中学で教えるときにとっても大変だったっていう、その大変っていうのは言語を教えるだけじゃなくて、その言語の前提となっている文化について話すときに違いっていうものをなかなか分かってもらえないっていう、そのそういうこうなんかいろんな方が日本語やあるいは商品を通して日本のものをこう伝えてこられたり、三住さんがおっしゃっていたようなアニメの影響、目で見て耳で聞いてっていう、そのアニメの影響っていうのも相当あるみたいですね。それはリュウタさんがこうアメリカにいらっしゃる間も感じられました。
そうですね、多分最近はというか、ね、多分2000年から後になってからはずっとそうなんじゃないでしょうか。
ですね。だから逆にイリノイ大学でも日本からイリノイ大学に留学する 数っていうのはすごく減ってるんですよね、
うん、
この何年間でもどんどん減っていて、でもだからといって日本語を学びたいとかっていう人が減ってるわけではなくて、うん、その日本への関心は一定数あるし、あるいは伸びていたりとするっていう、そういうのもすごく面白いなと思うし、それが今リュウタさんがおっしゃったようなソフトパワー外交、そのこう全部が意図されているわけではないけれど、それを支えるいろんな政治もあるだろうしっていうところもあるのかなと思いますが、三角さんの話、本当に私はその30年の流れをいろいろな側面から教えてもらって面白かったですね、うん、だからこの話もまたいろいろ続いていくんじゃないかなと思います。スペイン語、フランス語、ドイツ語、それからアメリカ司法に続いてイタリア語を抜いて日本語がまだ、うん、たくさん教えられていて、いまだに中国語よりも日本語学習者が多いっていうのを、本当なのかなとか不思議だなとか思うんですが、それはやっぱりこの30年の歴史みたいなものもあるんじゃないかなと思いますね。日本語を教えてくれたね、うん、そうですね、
うん、あとまあ日常的に使えるっていうと変ですけど、今はむしろ日本のアニメで字幕みたいなのが多い、うんが多分中国語のコンテンツで英語字幕っていうものより多いので、なんていうか日常より日常的に使える楽しさみたいなのもあるのかもしれないんですけどね、
う
ん、
かもしれないですね。
ですね。
でオンラインで日本とつながって日本語の、うん、を楽しみながらコミュニケーションしている人たちも結構いるし、
うん、
私の少なくとも私の世代とは随分違う文化の学び方、つながり方、広がり方だなと思うし、というような話をまたこれからも三角さんに伺いたいし、日本語を学ぶ人たち の声も聞いてみたいなと思いますね、うん、今日はちょっと数分伸びるかな、最後の曲をお届けします、これも三角さんに選んでいただいた真夏にぴったりの曲、知ってるっていう人もいらっしゃると思うんですが、ちょっと前な昭和な、歌謡曲な感じです。中森明菜、サザンウィンドです。トムさん、ミュージックトゥプリーズゴー。リュウタさんが中森明菜はかろうじて知ってますっていうふうに話されていました。今日は2分ほど時間がもう過ぎてますね。それでアバナシャンペーンは今週はしばらく最高気温が30度を超える暑さです、日本も梅雨でいろいろ蒸し暑いかもしれませんが、体調に気をつけてください。来週、ひょっとしたらホリデーの人もいらっしゃるかもしれませんが、遥かな潮でまたお会いできますように。WRFU is an open forum for the Champagne community. Views expressed by those of speakers and do not represent WRFU, Urban Champagne Independent Media Center, or the Urban Socialist World. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending.